ヨナ書ですね、ヨナ書の1章から4章全部ですね、今日は見ていきます。先ほどの礼拝の後でも聞きましたけれども、ヨナ書結構皆さん好きですかね、好きだっていうふうになんか言ってた意見もねありましたけど、どうですか皆さん、ヨナ書好きな人います？でも結構ね手を挙げてますね。はい、非常にユニークですね。何がユニークかというと、今まで私たち小予言書を学んでいて、主は仰せられると言って実際に神の言葉が語られていってるわけですよね。けれどもヨナ書っていうのは最初そうなんですよ、ね、このアミタイの子ユダに次の主の言葉があった、立って大きな町ニネベに行き、これに向かって叫べ、あなたの悪が私の前に守ってる、これその通りじゃないですか。でそのままこの予言が、このヨナによって神の言葉がどういうものかっていうニネベに対する言葉っていうのが続いていくのが他の小予言書とかであるんだけども、そこから主の御顔を避けて、神の言われたことを従わない、このヨナの姿を、見ることができる、そういうなんか人間味が非常にこう共感を呼ぶのかもしれないと思います。でやはり午前中もお話ししましたが、神様が、忍耐しておられる神、そして憐れむ神だっていうことが、私たちは自分に対しては本当に憐れんでくださる、優しくしてくださるっていうことはとても喜んで、ね、そうしてほしいって願うじゃないですか。主を憐れんでください。で自分には欠点があるし落ち度があるけれども、けれども実はですね、神様の憐れみがあまりにも深くてですね、このある時は怒らせるぐらいのもので、前回の私自分のこのヨナ書を学んだところのね、メッセージ台見たんですね。でまた同じのつけようかなと思って、許しがたい神の憐れみっていう、ね、神があまりにも憐れみに深い方で、そのこのことを本当に知っていく過程の中で、あまりにも理不尽に見える、あまりにも不条理に見えるようなですね、神の働きがあるわけなんです。でそれが具体的にはニネベというのはアッシリアの首都ですけれども、アッシリアが本当にすごい恐ろしい、イスラエルにとっては極悪の国であった者たちが、この主に立ち返って滅ぼされることを免れていくことに対して、もう我慢ならないということなんですね。でこれ実は新約聖書の中に出てきます。新約聖書の話そのものかもしれません。それ何かというと、弟息子と兄息子ですよ。弟息子がこの父に受け入れられて、そしてまた息子の権威、息子のこの位っていうかな、立場をね、また回復されてさせてもらったじゃないですか。恵みですよね。指輪も与えられて、指輪っていうのはつまり息子のあれですよ、息子が、あなたは私の息子だって言ってるものですよね。もう財産使い果たしてるんですよ。相続って、生前相続って普通ないじゃないですか。法と息子のね話っていうのは生前相続なんですよ。あの例え自体が異様なんですけれども、おかしいんですけども、そしてまた戻ってるって、そんなのないんじゃない。で一生懸命お父さんと一緒にいたんですよ、兄息子の方は。だけども喜んでいる神父の心があります。気前よい、そして本当に失われたものが今は見つかったんだという、その喜びでいっぱいのところに怒りまくっている。もう入って戻ってこようともしない。本当に怒ってる時って、怒りをぶちまける以上に黙っちゃうよね。でこれ夜中見てるけどね、黙ってね、落ち込んでね、眠くなっていくっていうね、夜の姿が出てくるわけですけれども、そのようにあれですね、実は憐れみっていうのは人を怒らせる要素があります。その神の大きな心、広い心を私たちの方が持っていく。でこれがね、チャレンジです、訓練です。クリスチャンとして広い心、大らかな心、これを持っていくことです。では1節から3節ですね。 アミタイの子ヨナに次のような主の言葉があった。立ってあの大きな町ニネベに行き、これに向かって叫べ。彼らの悪が私の前に登ってきたからだ。しかしヨナは主の御顔を避けてタルシシュへ逃れようとし、立ってヨッパに下った。彼はタルシシュ行きの船を見つけ、船賃を払ってそれに乗り、主の御顔を避けて皆と一緒にタルシシュへ行こうとしたと。はい、ヨナについての紹介をしますと、もう他の聖書箇所で出てきたところがあります。第2列王記の14章の25節です。まあ、開かなくてもいいですけれども、こう書いてあります。彼、これはあのヤロブアム2世ですね。彼はレボハマテからアラバの海までイスラエルの領土を回復した。それはイスラエルの神主がそのしもべガテヘフェルのでの預言者アミタイの子ヨナを通して仰せられた言葉の通りであったということです。ヤロブアム2世の時に、おそらく初期の頃でしょうね、あるいはちょっと前かもしれませんけども、その初期の頃にこのヨナがですね、レボハマテっていうのはシリアの方ですね、もうずっと北の方です。そして、アラバというのはこの視界の南、あの視界のあたりのところまでですね、この、でそこまで、領土が回復するということを予言したのはヨナだったんですね。同じような時期に、このあとホセアとかアモスとかと、まあ、同じような時期にヨナがそこにいたわけなんです。でガテヘフェルとありますけれども、これあのゼブルン族の割り当ての地の中にある町で、ナザレのすぐ近くですね、数キロ離れたところ でイエス様があのヨナについてお話になった時に、少しなんかこう近場にいる人っていうイメージがあったかもしれませんね。例えば、上野から来た誰々とかね言った時に、ちょっと近いじゃないですか。それかなんか長崎から来たなんだかっていうよりも上野から来たって言ったらすごい近いじゃないですか。まあ、もしかしたらイエス様がヨナの話をされた時に、ヨナの印以外はあのもう印は与えられませんってイエス様がおっしゃった時ですね。まあ、それはともかくとして、このこの領土が広がるっていう予言をした本人です。ですね。でなんであの、それはもちろん神様の憐れみって書いてあるんですよ。神の憐れみでそうに広がったって書いてあるんですけども、この具体的には歴史上何が起こったかというと、もうアッシリアがですね、どんどんどんどんこの、領土を広げていっていました。そして、どんどんどんどんこの北イスラエルの方にもやってきていたんですけれども、ダマスコ、このシリアのところまで来たときに、このアッシリアの方、ニネベの方のあっちのでその問題、内政で問題が起こっちゃったんですね。でその支配権をこの抑えることがそこまでこうもっと広げることができなくなっちゃったんですね。自分たちの内部のことで忙しくなっちゃって、でそれでそこがゆるゆるになったんですよ。でゆるゆるになったところでヤロブアムがバッとこう広げていったというものがあります。だからもうすでにあのこのアッシリアが北イスラエルのところにもう攻め入っていくということは、もちろんこのホセアとアモスも予言していましたから明らかだったんです。でヨナってすごくこう神様に不従順な預言者だということなんですけれども、ある意味で羨ましいです。なんていうかな、内部のこうなんていうの、内部の議論ですね、はっきり言うと。だから預言者と神様がなんか こっちの本当によく知り合ってる中で、それで起こってる問題のような感じがありますね。だから非常にこのあのもう通貨の関係のような、そういうこの議論というか論争ですね。もう議論仕掛けてますからね、ヨナは論争仕掛けてますから。そのぐらいのこの仲って言ったらいいかな、よく神を知ってる人ですね。でなんでニネベに行くことを拒んだのかというときにちょっとひねりがあるんです。4章の2節を見ますと、アーシオ、私がまだ国にいたときにこのことを申し上げたではありませんか。それで私は初めタルシシュへ逃れようとしたのです。私はあなたが情け深い憐れみ深い神であり、怒るに遅く恵み豊かであり、災いを思いなされることを知っていたからですと。だからこれはモーセに神様が現れた時の神様の宣言なんですよね。神が憐れみ深い方だということを知っていると。 だからもしアッシリアに自分が使わされたのであれば、それが滅び、悪がね、私の前に登ってきたからだと言ってるけれども、ソドムとゴモラのように滅びるというよりも、悔い改めるかなんかしてこの思い直してしまう、神様のこの裁くっていうことが思い直されてしまうんじゃないかっていう、そういう恐れを抱いていたんですね。となるとどうなるかというと、アッシリア健在なんですよ。でアッシリア健在 でそれでまたその時にね、悔い改めたのはいいかもしれないけれども、このそのまま残ってったら北イスラエルにまた来て、そして滅ぼすんじゃないかと。だから国を守るためとか愛国心ですね。だからでそれで絶対に行かないというふうに思って、で言った通りじゃないですかってこの後で文句言うわけですよ。思い直したことについて神様、事実ホセアとアモスが予言した通り、アッシリアが来ました、サマリアを滅ぼしますですね。だからなんか神様よりもなんかヨナの方が正しそうに見えるじゃないですか。だからさっきの話なんですよ、許しがたい神の憐れみになるんですよね。でここまで、このヨナは神のことを知っていました。でも私たちに当てはめるとですね、いろんなことが言えると思うんです。例えば自分の家族を仮に殺害した犯人がいるとします。で自分の方はね、自分以外に、信仰を持っていなかったとします。けれども相手は改心しました。まあ、法律上はね、死刑になるかもしれないけど、でもイエス様は信じたんです。で罪許されて天国に行く確信があると。で自分の殺された家族は天国に行ってるか確信がないけれども、彼は確信があるということですよ。それないんじゃないっていう気持ちになります。自分の家族のことが本当に好きで、好きでしょ、でこれは全然間違ったことでも何でもない。しかし神の働きの中で、その極悪人が自分たちに害を与えた極悪人がこの神の恵みを受けているということになったら、私たちもやっぱりこのやるせない思いっていう、ヨナと同じようなやるせない思いが出てくるはずです。でもう一つ、もっと午前中も少し言及しましたが、アッシリアという国は、ここだけ読むとなんかよさそげに見えるかもしれません。ヨナ書を読むとね、ナホム書っていうのがね、後で出てきます。でナホム書も同じようにニネベに対する予言です。もうそこは徹底的な復讐です。神様の滅ぼします。で暴虐から悔い改めるって書いてあるんですね、ヨナ書にも。暴虐っていうのがヘブライ語ではハマスですよ。テロリズムですよ。でも何度も何度も話すんですけど、3年前から出てきたイスラム国ですね。皆さん衝撃受けたと思います。もう相手 のイラク兵のですね、首をちょん切ってですね、でそこら辺にあるじゃないですか、この上がちょっととんがってるね、柵がある。そこにこうぐさっと刺してこう並べてる、陳列してるわけでしょ。それだけじゃないですよ。今こう戻ってきて、イラク軍がもう今そこモスルを解放したわけですけども、でそこにもう本当に骸骨であるとか、もうそんなにもちっちゃな子供の骸骨であるとかもたくさん出てきてるわけですよ。第二のホロコーストと言われてます、行ったことは。でまさにモスルというのがニネベです。ニネベに行けば、モスルに行けば今イラクの第二都市ですね。でその郊外にこのニネベの遺跡があります。でそこに支配していたアッシリア人と今のイスラム国の人たちは非常に似ています。考え方が恐怖によって人を支配しました。何やったか、ちょっと気持ち悪いですが、僕も見ました。このなんかこのなこう掘ってあるんですね、火があってですね、そこに何があるかというと、こういうに貼り付けにされている人がいて、皮を生きたまま剥いでるんですよ。生ハギとか串刺し、なんかちっちゃい時凶暴だからさ、男の子たち、僕やなんか改良さ、こうなペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペ。そして引っ張っていくときには、この奴隷として引っ張っていくのは、ここら辺下にこうなんか鍵をつけてグーッとかって引っ張って、そうやって恐怖によってもう支配をしていって、どんどんそれで 領土を拡大していった。だから今からイスラム国みたいだって。そういう者たちにね、宣教に行くとどうですか皆さん。まあ、怖えなとかって思うかもしれない。でもね、ヨナはね、そこら辺は怖い、恐れはなかったね。ヨナは神を愛していた人です。しかしヨナは憎しみからはやっぱ解放されてなかった。彼らは滅ぼされなければいけない、そう思うでしょう。イスラム国はあれだけひどいことやって、今の北朝鮮のこともそうですね、強制収容所にクリスチャンがたくさん入っています。3万人いるんじゃないかとも言われています。で、私も読んだことがありますが、あ、これポルノ小説だと思いました。立ち読みでもうやめて、もう怖くて、暴力と性暴力も含めてね、もうこんなバイオレンス普通小説でも書けない、映画でも描けない。で、そこあるんですよ。で、嘘だろうってずっと思ったんですよね。だけどやっぱり出てきた人はいるんですね、強制収容所からね。で、やっぱ同じこと話すんですよ。で、そこにクリスチャンがいるって大体言うんですよ。で、こういう話聞いて、核兵器落としてもいいよねってなるよね。いや、クリスチャンが言う言葉って今びっくりしたかもしれないけども、で、それがずっと続いてるわけでしょ。何にもできないでしょ。誰かそういうふうに落としたとしても誰も文句言えないよねっていう気持ちになっちゃいます。ところがクリスチャンのクリスチャンの神様からの御心はもう御心はそれでもキム・ジョンウンが救われることを願うんですよ。それでもそこにいるクリスチャンたち、そこにいる人たちが本当に解放されて、そこに神の国が広がることを願うんですよ。そっちが主要ですね。でもヨナの気持ちよくわかると思います、今話したように。で、彼は主の御顔を避けたと2度もこれ言ってるんですね。で、午前中も説明しましたように、ニネベとタルシシはもう正反対です。正反対の方向にあります。ニネベはイラクの北部ですね、ティグリス川の河畔の町で、イスラエルからは900キロぐらい離れています。900キロだから北海道ぐらいですかね、東京からでしょうね。で、タルシシはスペインの貿易の町です。スペインにあるもう本当世界貿易、この地中海の貿易の一番端っこのところです。今で言うと地球の裏側みたいなイメージ。だから東だ、皆さんから見たらこれイスラエルだとしたら、東がこっちかですね。東にニネベがあるんですけど、はるかはるかはるかこっちのタルシシ行きの、ここら辺ですよ、タルシシ行きの船に乗って、それがここで言っている御顔を避けたっていうことなんです。神から逃げられるか、逃げられないんですね。で、特に主に捕らえられたイエス様の福音を伝えたいと思っている人は、イエス様は約束をくださって、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいますと言われました。で、今言いましたように、今度は異邦人の宣教に深く関わっていくんですね。アッシリア人、異邦人じゃないですか、ユダヤ人じゃないですよね。ヨッパから出ています。で、ヨッパは、本当にソロモンがこの神殿建てる時も、杉の木がね、レバノンからの杉の木がこうヨッパ港に来て、でそれからエルサレムに行ったんですけども、港ですね、代表的なこのイスラエルの中で。で、そこに新約聖書である出来事起こったでしょう。神の道のシモン、そこにペテロがいました。で、ペテロはいつも祈りを捧げていたんですけども、1日に3回ですね。で、正午の祈りの時間になりました。で、その時になんかお腹空いちゃったんですね。腹急に減ってきて、で、屋上に上がって祈ろうと思ったんだけど、急に腹減ってきたんだけど、その料理をなんか下でやってる、だから腹減ってる時に急に幻を見たんですよ、天から。この四隅がこういう紐でつながれているこの風呂敷が来てですね、そしてそこにですね、豚がいたんでしょうかね、なんかいろんなのがあって、ほふって食べなさいってこういうふうに言われたんです。 ところがペテロは、主よそれはできませんって言ったんです。まさにヨナです。同じヨッパでヨナ的な主よできないっていうのは矛盾した言葉です。主よって言ったらはいなんですよ。で、なんでかと、私はまだ一度も清くないものや汚れたものを食べたことがありませんって、ここでは汚れたものとレビ記11章にされているこの食物規定ですね、ユダヤ人の。それをイスラエル人に与えられて、それは何かというと、異邦人とイスラエル人がこの区別されるっていうのが一番この大事なんです。今でもそうなんですよ。今でもユダヤ人の人たちとね、こう特に宗教熱心のユダヤ人の人たちと食べるともうめんどくさいですよ。ほんとめんどくさい。あ、なんかちょっとこういうやつ作ってやったら、あ、これはあれですねとか、なんかって言われたりする。めんどくさいですね。あの、ちょうどね、ほら、あの、アレルギーが、アレルギーって言っても、もう、アレルギーじゃなくて、もういろんな種類のなんだかってあるから、ほっとめんどくさい。だからね、おのずとね、食事するのが別になっていっちゃうんですよ。それでユダヤ人がユダヤ人で守られてたんです。だ、別にそれは悪いことだと私は言ってない。だって神様が定めてるから全然悪いものじゃないんですけども。でも神が清めたものを、清めたものを清くないと言ってはいけないってこうおっしゃったんです。その後に来たのが、誰ですか？百人隊長。ローマ人の百人隊長のコルネリオのしもべが来て、ペテロは彼の部屋に、カイサリアにあった彼の部屋に入るのが超勇気がいったわけですよ。ここに入るのが難しかったんだけども、でもそのペテロの言葉を聞いて、救われたんですね。で、イエス様の聖霊の働きが地の果てにまで私の証人となるということなんです。同じヨッパで起こりました。で、ついでにヨッパじゃなくて、間違ったヨナっていう名前、ヨーナーっていうのは鳩を表してます。鳩、鳩といえばノアの箱舟の時の鳩、思い出しますよね。あの、水が引いて、そして引いたことを示すですね、この、あのオリーブ の、 あの歯をですね、この口に加えてやってきたと。平和、本当にこの裁きの後の平和があり、そしてちっと、あの、神と、被造物の和解のですね、象徴がされているわけですよ。平和と和解の象徴です。ところがヨナはその使命が与えられていました。異邦人に、神から遠く離れた人に福音を伝えて、彼らも神に立ち返り、イスラエルの神に立ち返ることができるように一つになれるじゃないですか。ところがそれを嫌がったんですね。で、私たちにもあります。自分は嫌ですよ、これはって言ってるのが、実は神様の素晴らしいご計画の中の一つ。それの中に自分は組み込まれてるんですけれども、頭の中では全然理解できないから、なんでですか神様と言って、神様の平和が、まあ、こう自分で阻んでってしまうということがあるかもしれません。あの、では、4節を見てください。1章4節、その時主が大風を海に吹きつけたので、海に激しい暴風が起こり、船は難破しそうになった。水夫たちは恐れ、彼らはそれぞれ自分の神に向かって叫び、船を軽くしようと船の積み荷を海に投げ捨てた。しかしヨナは船底に降りていって横になり、ぐっすり寝込んでいた。船長が近づいてきて彼に言った。一体どうしたことか、寝込んだりして、起きてあなたの神にお願いしなさい。あるいは神が私たちに心を止めてくださって、私たちは滅びないで済むかもしれないと。神様はヨナに強い思いを持っていました。強い御心を持っていました。ヨナは逃げてますけど、神様は逃がしてません。大風を海に吹きつけています。そして自分の神に向かって叫んでるって、水夫たちがね。で、これ午前中お話ししましたが、困った時の神頼みですね。普段は神を信じないと言ってる人が、こういう状況になったら神様に頼ろうとしますよ。しかしその思いがヨナを通して、この不従順なヨナを通して、まあ、彼らが神様を知る、本当の神様を知るようになるわけですね。で、ヨナはですね、船底に降りていって横になった。すごいね。あの、どんどん降りていくんですね、ヨナって。 まずはイスラエル あのサマリアのところにいたんでしょうかね、あそこら辺からですね、ヨッパにこう海辺のところにこう下っていくわけです。こっちかな、皆さんだと、皆さんが南にいたとしたらこっちですね、ヨッパじゃないですかですね。そして今度は海に行って、この船の中にいるんだけども、その中で一番低いところに船底に下っていくんですよ。そして終わったら今度は投げ出されて、海の中に、海行ったらこの魚に食われてね。で、今度その魚がどんどんどんどんこの下の方に降りていくんですよ。山の根元まで行くって、山々の根元まで行くって言うんです。で、読みに行ったって書いてあるんだよね。で、こうやって神様に逆らっているので、どんどんどんどん下の方に行ってしまっているヨナの姿を見るんですね。で、船長までが今ここはただことではない。この嵐は人間の能力では到底太刀打ちできないと悟りました。船長がね、こうなるっていうのは普通じゃないですよ。普通プロ意識がありますから。何でもそうでしょ、仕事やってるときに。私はハンドルできる、私はこれは何とかできるっていうのがプロですね。でないとプロって言わないですよね。しかしそのプロがもう神に頼るしかないっていう状況だったんですね。相当な嵐ですよ。で、たしなめてます。なんで薬寝てるのかと、祈れと。今総動員してんだよね。僕たちはほら、一人の神様しか信じてないけども、異教の神様ね、だったらもうどんな神様でも総動員してさ、お前はこの神だね、はい、この神だね、はい、こっち来る、みんな祈れ祈れ祈れ祈れとかってやって、俺お前何やってんだ、早くね、起きて祈れって。で、こういうふうにやってんです。で、7節でどうもおかしいと、なんかこれは誰かのせいじゃないのっていうことで、皆は互いに言った、さあくじを引いて誰のせいでこの災いが私たちに降りかかったかを知ろう。彼らがくじを引くと、そのくじはヨナに当たった。そこで彼らはヨナに言った、誰のせいでこの災いが私たちに降りかかったのか告げてくれ。あなたの仕事は何か、あなたはどこから来たのか、あなたの国はどこか、一体どこの民か。ヨナは彼らに言った、私はヘブル人です。私は海と陸を作られた天の神主を礼拝しています。くじを引きました。イスラエルの中にもくじを引くっていうのがありましたよね。異邦人の中にもあってですね。で、神様は神様を知らない異邦人であってもですね、用いられたんですね。ここでね、ヨナに当たるようにされました。そしてヨナが言った言葉が彼にとって恐るべき言葉だったんですね。ヘブル人で、ヘブル人って言ったらですね、ヨシュアがやってきて、そしてその追い出したあのヘブル人ですよ。ヨルダン川をこの渡らせた。そしてこのエリコのあの壁を崩したと。時の声を上げただけで、行けーっていう時の声を上げただけで崩したと。その神なんだと。陸と海を作られた神なんだと。天の神なんだと。それで恐れたんです。それで人々は非常に恐れて彼に言った。なんでそんなことをしたのか。人々は彼が主の御顔を避けて逃れようとしていることを知っていた。ヨナが先にこれを彼らに告げていたからである。最初ね、最初に 主の御顔を避けてって言った時に、ヤウェヤウェなんだろうなとかって思った。そしたら、陸と海を作られた天の神って言ったから、もうその時に血が引きまして、もうちょい血引いたと思います。そして海が静まるためにどうしたらいいのか、彼がその全てを握っているというのが分かったんです。そしたら、海に投げ込みなさいと。そしたら沈むと。これ本当にね、上司と部下みたいな話ですよ。上司に逆らってる部下の会話ですよ。もう上司はね、もう分かってる、これね、もうね、こんなことやってるのもね、私の上司のせいだから、で、私がちゃんとお尻ペンペンされれば、もうなんとかなりますよと。海に投げ込みなさいと。でも投げ込むっていうのもまだ反抗してんだよね。あるよね、僕たち、もう私はダメ、もう私自殺までいかなくても、なんかこう自暴自棄になってね、でもまだ反抗してんだよね。死ぬつもりでした、彼は。で、その人たちは船を陸に戻そうと漕いだが、ダメだった。海がますます彼らに向かって荒れたからである。そこで彼らは主に願っていった。ああ、主よ、どうかこの男の命のために私たちを滅ぼさないでください。罪のない者の血を私たちに報いないでください。主よ、あなたは御心にかなったことをなさるからですと。 ものすごくヨナの言ってることには抵抗を覚えていますですね、もし彼を海に投げ込むなら天と地を作られた神に罰を受けるのではないかと思ったんですね。でそれでこういう祈りをしたんですよ。私は罪はないですよと、報いないでくださいと、あなたは御心にかなったことを行いますよと。で主の名を呼び求めてます。主の名を呼び求めたらどうなりますか。救われるとヨエル書に書いてますね。でそれがローマの10章にも書いてありますね。次見てください。こうして彼らはヨナを抱えて海に投げ込んだ。すると海は激しい怒りをやめて静かになった。人々は非常に死を恐れ、主に生贄を捧げ誓願を立てたと。静かになりました。ちょうど昔イスラエル人が紅海を渡って、エジプト人がその岸辺で死んでるのを見て、彼らも主を恐れました。でモーセと主ご自身を信じたと書いてあります。今も同じように彼らが主を恐れて生贄を捧げました。で誓願というのはまあ簡単に言うと決心したということですね。もうこの方に捧げますって。すごくないですか。不従順のヨナにを通して神様は大リバイバルを起こしてるんですよ。だから今ここで神様の恵みの働きがあるんですね。不従順な預言者にもかかわらず、神はご自分のこれ彼らを救いたいと思われることを行っておられるわけなんです。でユダヤ人本人がそうです。ユダヤ人たちが福音を拒んだということによって新約時代に異邦人に救いが及んだということが書いてあります。ローマの11章の11節に、かえって彼らの違反によって救いが異邦人に及んだのですと。でこういうことを考えるとですね、私たちが伝道であるとか、そう成功とか失敗とか結果を語ってですね、でだからこれをやったからいけないのだ、今日本人にクリスチャンが少ないのはこうこうこうだからいけないのだと、私このね議論正直嫌いなんです。理由、ヨナ書です。ヨナ書に現れている神様です。神様は救うと決めたらどんなに下手くそな伝道でもお持ちになります。これこれがいけないから、神社があるからいけないのだ、みんな偶像がたくさんある国でね、リバイバル起こっているところたくさんありますよ。どんなことも遮ることはできません。どんなことも反対してやめさせる、神様のなされることをやめさせることはできない。だから神様が恵みを持って御霊によって働いてくださるんですね。で17節です。主は大きな魚を備えてヨナを飲み込ませた。ヨナは三日三晩魚の腹の中にいたと。はい、ヨナを死なせませんでした。まあ、これちょっとヨナは意表をついたでしょうね。まさか魚の中で入るとは。まあ死ぬことはなかったんですけど、溺れ死んで。腹だからね、かなりの悪環境でしょ。3日未満です。3日未満ですよ。3日間祈るのを拒んでたんです。で後でこの黄泉っていう言葉ね出てくるんですよ。黄泉、黄泉とは死者が行くところで、また地の中にあるとも書いてあるし、海の奥底にもあるっていうふうに書いてあるし、暗いところであって、でですね、そこから後で魚から出てきます。つまり簡単に言うと死んだはずなのに生き返ったっていうことを証ししてるんです。でイエス様がパリサイ人たちに対して、悪い会員の時代は印を求めています、だが預言者ヨナの印の他には印は与えられません。ヨナは三日三晩大魚の腹の中にいましたが、同様に人の子も三日三晩血の中にいるからです。三日目にイエス様がよみがえることをこのヨナの印を通して示していたわけなんです。では二章です。ヨナは魚の腹の中から彼の神主に祈っていった。私が苦しみの中から主にお願いすると主は答えてくださいました。 私が黄泉の腹の中から叫ぶと、あなたは私の声を聞いてくださいました。祈りを聞いてくださったって言うんですね。腹の中で、黄泉、暗闇の世界です。でもそこにも主がおられました。詩篇の中にたくさん黄泉という言葉がありますね。黄泉の苦しみの中で黄泉が、実際に死んでいる場合もあるし、死んでない場合もある。黄泉のようなっていう感じで、けれどもそういう時にも主はおられるという言葉で、有名な言葉知ってますか？23篇の4節、たとえ死の影の谷を歩くようなことがあっても、私は災いは恐れません。次に何で、理由はあなたが私と共におられるからです。ですね。で、あなたは私を海の真ん中の深みに投げ込みました。潮の流れが私を囲み、あなたの波と大波がみんな私の上を越えていきました。私は言った、私はあなたの目の前から追われました。しかしもう一度私はあなたの聖なる宮を仰ぎたいのですと。ですね。でもっとこのどういう事情だったかっていうのを詳しく話しますよ。水は私の喉を締め付け、深淵は私を取り囲み、海草は私の、海藻は私の頭に絡みつきました。私は山々の根元にまで下り、地の貫抜きがいつまでも私の上にありました。しかし私の神、主よ、あなたは私の命を穴から、あるいは滅びから引き上げてくださいましたと。でこういう、すっごい恐ろしい体験をユナはしました。こうずっと降りてったんだろうね。こう魚がブーッと降りてってね、でその間にもう波、潮は来るわ、頭にもう海藻はかぶるわ、もう深淵って言ってますから真っ暗闇で、で山々の根元にまで来たと言って、もう自分が死ぬともう覚悟するぐらいだったけれども、その時の祈りを主が聞いてくださったんです。で7節です。私の魂が私のうちに衰え果てた時、私は主を思い出しました。私の祈りはあなたに、あなたの聖なる宮に届きました。虚しい偶像に心を止める者は自分への恵みを捨てます。しかし私は感謝の声を上げてあなたに生贄を捧げ、私の誓いを果たしましょう。救いは主のものですですね。悔い改めの祈りですね。午前中にお話しました。第一に主を思い出しました。そして祈りが聞かれたという確信が腹の中にいる時に、魚のその時に聞かれました。第二に自分の偶像を知ったんです。自分、神の命令に従わないということは、自分の願っているものが神よりも大事なものがあるということです。どんな理由があるにしよう、どんな根拠が正しいことがあるにせよ、神がこうだって言ってること以外のものを私は大事だからと言って、神の言われてることを言わなかったら、それは偶像なんです。何でも偶像になっちゃいます。何でも偶像になります。いや、むしろいいものが偶像ですね。イスラエルを思う思いっていうのは、ヨナの思う思いっていうのは全然悪いことじゃないです。神様イスラエル愛してるんだから。でもイスラエルを愛して、イスラエル、イスラエル、イスラエルよって言ってる間に、神様がアッシリアを憐れんでるっていう思いを見失っちゃったわけですよね。で、これがこうで言っている、虚しい偶像です。で第3に感謝の声を腹の中にいた時に捧げたと。状況が良くなってから感謝を捧げたのではなくて、良くなる前に神のところに彼は来ています。で10節ですね。主は魚に命じ、ヨナを陸地に吐き出させた。嵐を起こしたのも主、魚を備えたのも主、飲み込ませたのも主、そして魚に命じて陸地に吐き出させました。すべて主の取り計らいの中で起こっています。主の働きをするときに、皆さんここは大事ですね。すべてのものは主から来ている、ね、なんかもうこれが 主からのもので、そしてなんかこういう変なことが起こったから、これはもう本当に主の働きを邪魔するとかって、うわーとかってやってたら、実はそれも主からのものだって主権の中ですね。神の主権の中ですべてが起こっている。だから神様に祈っていく。神様は何とかしてくださる。で3章です。 再びヨナに次のような主の言葉があった。立ってあの大きな町ニネベに行き、私があなたに告げる言葉を伝えよ。ヨナは主の言葉の通りに立ってニネベに行った。ニネベは行き巡るのに3日かかるほどの非常に大きな町であったと。再び話してくださいました。一度目従わなかったんですけど、神は同じようにまた使わせてくださってます。神は二度も三度も立ち直って再出発させる機会を与えてくださる神です。ヨナは今度は従順になってます。言われたことに従いました。ニネベ行きました。あの大きな町と、この町の内壁がですね、幅が15メートル、高さが30メートルという内壁だけでね、こう外壁と内壁あるわけです。で、周囲が13キロほどある巨大なものですね。で、外壁は周りの空き地とかも全部、小さな町も全部含む形で、この外壁があったんです。で、行き巡るだけで丸々3日、かかったんですね。で、このニネベっていうのは象徴的なんです。創世記の10章でバベルの他にあのニムロデが建てた町が、これいろいろいくつか出てくるんですけど、その中の一つがニネベです。で、あのニムロデっていうのが主に反抗する権力者ですね。そのスピリットがですね、その体質っていうかスピリットがこのアッシリア帝国の中でも受け継がれていたんですね。で、ヨナははじめ町の中に入ると一日中歩き回って叫び、もう40日するとニネベは滅ぼされると言った。これだけです。もうちょっとなんか説明必要なんじゃないですか。これだけなんです。そしてもう40日したら、ちょうどあれだよ、彼はね、こんな感じで感じた。もうボタン、神様がね、あの核兵器のボタンをね、これあと40日の、あるいは時限爆弾みたいにして核兵器を、であとはバーンとか言ってボーってなって終わりだっていう意味で彼は予言してたと思います。何の恵みもない、憐れみもない、神からの釈明もない。ところがニネベの人は悔い改めんですね。5節、そこでニネベの人々は神を信じ、断食を呼びかけ、身分の高いものから低いものまで荒布を着た。このことがニネベの王の耳に入ると、彼は王座から立って王服を脱ぎ、荒布をまとい、灰の中に座った。王と大臣たちの命令によって次のような布告がニネベに出された。人も獣も牛も羊も皆何も味わってはならない。草をはんだり水を飲んだりしてはならない。人も獣、家畜も荒布を身にまとい、ひたすら神にお願いし、おのおの悪の道と暴虐な行いとを悔い改めよ。もしかすると神が思い直して憐れみ、その燃える怒りを収め、私たちは滅びないで済むかもしれないと。すごくないですか。これ本物ですよ。民からこの悔い改め、もうこの悪から立ち返ろうとする働き、このをしているんです。で、これ王が何かやったらね、こう強制的になんかできちゃうじゃないですか。でもそうじゃないんですよね。民から起こされているもので、王もそれに応答して、布告を出しています。歴史的に見るとですね、ヨナがここに来る前に2つの災害がニネベを襲ってるらしいんですね。紀元前の765年と759年に起こっているらしいです。で、完全な皆既日食、まあ、今年も起こりましたけども、アメリカの方で、763年に起こっています。で、そのような印があってヨナが来たと。で、40日後に滅びると。真剣にそう思ったんですね。神が怒ってるんだと。でももちろん原因はわからないです。今はね、歴史的な話はしたんですけども、実際はどうだったかわからないんですが、こういうふうに神はですね、ご自分の時、ある、満ちた時に、ある民族に対して、あるいはある国に対して、ある地域とか年齢層とか、あるいは宗教のグループとかによって、この、ある時にこの恵みによってですね、ご自分の御霊を強力に注がれる時があります。 で、こうちょこっと何か言ったら、この神の言葉をですね、もうそのまま、別にそこまで言ってないのに全部もう理解しちゃって、1言ったら10まで理解しちゃって、そのやるべきことを行っていくというようなことはあります。で、今怒ってます。世界各地にあります。今ヨーロッパはキリスト教がどんどん衰退していると言われています。しかし、この素晴らしいですよ、もう歴史的なね、本当素晴らしい教会堂があるんですよ。で、そこにもうこの年を召したね、方が数人しかいないとかっていうのはもう当たり前の風景です。で、ところが、そこが今、ノルウェーとかかな、あとドイツですね、いっぱいになっている現象が起こってます。ドイツ人じゃないんですよ。イラン人なんですよ。とか他の、中東とか他の地域からの移民が、そこに行ってます。で、これはある人から聞いた話、ニトントロッカなんか分かんないけども、新約聖書ですね、ペルシャ語の、イランの言葉はペルシャ語ですね、ペルシャ語のこの聖書わーと思って、そしてイラン人がたむろしているところにこう行く、そしたらもう飢えた難民がご飯もらうような感じでうわーって取ってっちゃいます。5分経ったらなくなるとか、全然伝道してないのに、イエス様がそこに現れて、夢の中で現れて、で、教会が地下教会ですよ、あそこは。もうバレちゃいけないですよ。バーって来たら、洗礼受けたいんですけど、イエス様に出会いました。ですね。で、こういうことが起こるんですね。で、大事なのは、さっきから話してるんですけど、私たちがだから、聖霊の導きに従えてるかどうかなんです。神に言われていることに、その全然理解できないんだけども、言われてるから仕方がないから行くと、もう本当に神様に言われた通りに行くというふうにできているかどうかなんですね。で、知識は不十分なんです。見てください、これ家畜までにね、荒布をまとわせてね、悔い改めさせようとしてるんですよ。なちょっとできないよなって思うんだけれども、まあでもあながちね、このやっぱり被造物っていうのは、このアダムが罪を犯してから本当にこう束縛の中にいますから、やっぱりこう ある意味で被造物、この動物も含めてね、ある意味で神様の方に向かっていくっていうことは、それはちょっと方向間違ってるけど、方向性はね当たってますよね。だってノアの時代もそうでしょ、人々が暴虐で暴虐からはびこっている時に、別に動物が暴虐になってるわけじゃないのに、神様の裁きは地の上で生きている者たちですよね、この地上の上で生きている者たち全部に対してですよね。で、10節です。神は彼らの悪い道から立ち返るために努力していることをご覧になった。それで神は彼らに下すと言っておられた災いを思い直し、そうされなかった。思い直しました。旧約聖書ってたくさん滅びるっていう言葉とか、怒りを表すという言葉がありますけれども、で、私たちエゼキエル書を学んだときに、やはり同じように厳しい言葉がありました。しかしですね、神の心は滅ぼすことじゃないということを私たちはよく知りました。エゼキエルに対して神がこう言われましたよね。私が悪者にあなたは必ず死ぬと言っても、もし彼が自分の罪を悔い改め、公義と正義を行い、その悪者が質物を返し、かすめたものを償い、不正をせず命の掟に従って歩むなら、彼は必ず生き、死ぬことはない。彼が犯した罪は何一つ覚えられず、公義と正義を行ったものは彼は必ず生きると。必ず死ぬって言ったの、必ず生きるって言ってるんです、神様。そして、もう一つこう言ってます。私は悪者の死を喜ぶだろうか。神である主の見つけ、彼がその態度を悔い改めて生きることを喜ばないだろうか。これが神の御心なんですね。滅ぼすよ、死ぬよって言われても、それは彼が罪から悔い改めて、罪から離れて悔い改めて、神に立ち返って生きるためなんですね。生きることが神の願われていることであって、それで、この滅ぼすことを神は願っておられないんです。で、もし滅んでいく民がいるならば、滅んでいく人々がいるならば、 何が問題かっていうことをよく考えてください。それは神様に本当は立ち返りたいんだけれども、でもダメ、もう決めたからかとかって言って殺す、そういう神じゃないんですよ。もし悔い改めたら絶対救われます。遅すぎることはありません。じゃあ滅んでいく人は何か、最後まで、いや死んだ後も、もう死んだ後に悔い改めてないなんですけども、でも極端な話ね、死んだ後も悔い改めないです。もう悔い改めないってしてて、ずっと悔い改めることをしない人が滅ぼされてます。でイエス様がユダヤ人の宗教者たちに、パリサイ人たちにお語りになったのが、このニネベの人たちの話です。覚えてますか？あの先ほどのヨナの印の続きですね。マタイの12章の41節で、ニネベの人々が裁きの時に今の時代の人々と共に立って、この人々を罪に定めます。なぜならニネベの人々はヨナの説教で悔い改めたからです。しかし見なさい、ここにヨナよりも勝った者がいるのです。すごいでしょ。40日でニネベは滅びるって言っただけでこれだけのことできちゃったんですよ。彼らは悔い改めたんですよ。これだけの言葉で悔い改めるという神の憐れみが、あとは神様がこう憐れみを注いでくださったわけなんですよ。でここから分かることは、イエス様の言葉から分かることは、悔い改めっていうのはいかに正しい行いができたかって話じゃないんです。どんなに悪いことをしていても、アシラ人のように暴虐を働いていたとしても、神の憐れみを期待して信じてへりくだって立ち返ることです。砕かれた心をこそ憐れみの神は喜ばれます。いかに自分がこれまでの宗教生活、こういうことをやっていた、ああいうことをやっていた、なんかね、悔い改めるって言葉聞くとね、なんかあの責められるって感じになっちゃうんだよね。悔い改めなさいって言うと、なんか今こう一生懸命やってくる、これ失敗したからこれきちんとやって、こうやってこうやってとかって、あるいはいやなんで悔い改めるって言っても、私一生懸命ここまでやってきて、いろいろこうやってきて、ああやってってね、こう自分の行いにね、あの焦点当てちゃうんですよ。行いの話をしてるんじゃない、態度の話をしてるんですね。そうではなくて、神の憐れみにすがるっていうことです。で、このようにして神様がこのテモテ第一の一章の15節に書いてあるお心を示されました。何かというと、救うために私は来たよ、救い主ですね、キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られたわけです。そして喜びがあるでしょう、悔い改めたら、救いが来たら。だからルカの15章の10節ですね、あの放蕩息子の前のところにイエスも言われましたが、あなた方に言いますが、それと同じように一人の罪人が悔い改めるなら、神の御使いが、神の御使いたちに喜びが湧き起こるのです。あの放蕩息子のあの時に喜びが湧き起こるわけですけれども、ヨナがそうじゃなかった。4章の1節、ところがこのことはヨナを非常に不愉快にさせた。ヨナは怒って主に祈っていった。ああ主よ、私がまだ国にいた時、このことを申し上げたではありませんか。それで私ははじめタルシシへ逃れようとしたのです。私はあなたが情け深く憐れみ深い神であり、怒るのに遅く恵み豊かであり、災いを思い直されることを知っていたからですと、モーセに主が栄光を表すときに、この皆の名前でよって、主はヤーウェであって、情け深く憐れみ深い神であって、怒るに遅く恵み豊かで恵みを仙台にまで及ばせるという、その言葉をヨナはよく知っていました。だから災いを思い直すと思っていた。で、実際そう起こったと。で3節です。主よ、今どうぞ私の命を取ってください。私は生きているよりも死んだ方がマシですから。主は仰せられた、あなたは当然のことのように怒るのか。ヨナの怒りはもしかしたら正当かもしれません。でもパウロは言いました、怒っても罪を犯してはならない。なぜならばヤコブが言いました、一章の二十節、人の怒りは神の義を実現するものではない。で私たちが怒っている時って本当に怒っちゃうと そのままにすると厚くなっていくと神の義が見えなくなってきます。神のために働いていると思っていても実は自分の義を立てていることが起こってきます。で、中に空図を作っていく。自分の願いや思い、信念、そのようなものが出来上がってしまっているわけです。でも、だから怒りは主のものですね。正しい判断できるのは神なんですよ。怒るっていうのはつまりこれが絶対正しいっていうのがあるから怒ってるんですよね。で、怒っても罪を犯しちゃいけないっていうのはだから怒っても神がどうお心に思ってらっしゃるのか、御心にしておられるのか、そうやって神の前に出て、その御霊の実が何ですか、自制っていうのあるでしょ。この自制を働かせていく必要があるわけなんですよね。意外にありますよ、これ。なんていうのかな、はっきり言って神様の働きってめちゃくちゃに見えます。そうでしょ、めちゃくちゃ見えないでしょ。見えない、このアッシリアの人が滅ぼさないって済むんですよ。でもうちょっといくとナホーム書が出てきますけども、やっぱ滅ぼされちゃうんですよ。で次の王様になって、次の王様になってね、でその時にやっぱり悔い改めてないんで、やっぱ同じことやってから滅ぼされちゃうんですよ。だったら最初から滅ぼしとけばいいじゃないってなるでしょ。私たち無駄なことやってるって思うでしょ。で、神様の働きの中で納得いくのって少ないっすよ。なんでイエス様がイスカリオテのユダを選んだの？なんでイエス様が十字架につけられることを神様はお許しになったの？もうちょっと頭使えばもっと人を救ういい方法あったんじゃない？いろいろあるんですよ。なんでこういうふうにやったの、ああいうふうにやったのとか。例えばね、やっぱ日本人に伝道するときに難しい戦争ね、ヨシュアたちが約束の地に戦争に行ってカナン人をね征絶しなさいって、いやそういうこと書かなかったらもっと信じる人増えてたのにとかさいろいろありますよね。しかしやはり人の怒りは神の義を実現するものじゃないんです。神の怒りこそが正しくて真実なんです。そして5節です。ヨナは町から出て町の東の方に座り、そこに自分で仮小屋を作り、町の中に何が起こるかを見極めようとその影の下に座っていた。あー、ヨナはね、不遜ですね。もうむっつりですよ。神様、せっかく優しくね、なんで当然のことのように怒るのかって言われた時に気づいて、はそうでしたって言えばいいんですけども、そうじゃなくて東の方に行って小屋、これ何でか分かる？40日後にやってくれるがよ、おいって言って小屋作って、で何が起こるか見ようと見極めようとしてたんですよ。で、神である主は、でここでね、神様怒らないで、すごい忍耐深くね、アッシリアにも忍耐深いけど、ニネベの人にもヨナにも忍耐深いですね。神である主は一本の唐釜を備え、それをヨナの上に覆うように生えさせ、彼の頭の上の影としてヨナの不機嫌を直そうとされた。ヨナはその唐釜を非常に喜んだ。しかし神は翌日の夜明けに一匹の虫を備えられた。虫がその唐釜を噛んだので唐釜は枯れた。太陽が昇った時、神は焼けつくような、東風を備えられた。太陽がヨナの頭に照りつけたので彼は衰え果て自分の死を願っていった。私は生きているより死んだ方がマシだ。またなんかね、でもね、神様はこう、これから子供でも分かるような教材なんですね。神の憐れみを教えるためにね、唐釜を使いました。唐釜っていうのは見たことありますけども、大きな葉です。で、暑くなると非常に早く成長するそうです。で、種とかはですね、ひまし湯って言って、下剤にも使われるそうですね。で、そして、成長早いんですけど、茎に少しでも傷がつくと、枯れちゃうんですね。だから、バーッと成長して、バーッと枯れてしまうっていう性質がある。デリケートなんですね。まあ、それを神様利用されて、まあ、でもここまでスピードとか言っても神様だよね。本当に。虫。でダメになって死を願うほど落ち込んでたんですね。 なんかすごいね、もう起伏がすごい、ああよかった、おお。そしてでもなんか気持ちわかるな、これ東風ってね、イスラエルでもね、僕ももう死んだ方がマシだとは言わなかったけど、僕本当に暑い。あのね、高温サウナでいくら扇風機回っても全然涼しく、いやむしろ吹いてくれるなっていう、あの暑さです。死んだ方がマシだと。でそこで神がヨナに教えられます。神はヨナに仰せられた。この遠駒のためにあなたは当然のことのように怒るのか。ヨナは言った。私が死ぬほど怒るのは当然のことです。死を仰せられた。あなたは自分で骨折らず育てもせず、一夜で生え一夜で滅びたこの遠駒を惜しんでいる。まして私はこの大きな町ニネベを惜しまないでいられようか。そこには右も左もわきまえない12万以上の人間と数多くの家畜とがいるではないか。遠駒さえ惜しんだと。でしかも自分が努力して何か一生懸命育てたわけでもない遠駒を惜しんだんです。ましてや神はこのアッシリアたちをお作りになって、家畜もお作りになって、その作られたものを惜しまないでいられようかと、ご自分の作られたものに対する憐れみがここに書いてあるわけなんです。でこのヨナの思いをですね、以前で小学生に聖書を教えた時にどうやって伝えようかなと思って、男の子には通じる言葉でね、プラモが壊れたりなくなったりした時どれだけ悲しむかいって、どれだけ惜しんでるか分かるよねって。神様それ以上にみんなのことを惜しんでるんだよ、ね、プラモ一生懸命作るわけ、それがボワーってちょっとしたことなんかね、こう誰かがなんか弟かなんかが蹴っちゃってね、一気に壊れたと。それ喧嘩になるよね。それと同じように神様は本当にご自分の作られたものを憐れんでおられるんです。でそして特にここで神様は右も左もわきまえない12万以上の人間って言ってるんですね。これはね、幼い子供に使われるような言葉ですよ。なんだもう何にも分かってないんだからって、2歳3歳4歳ぐらいのなんだあの男の子に思うでしょ。そういうイメージです。でもイエス様が何て言われました、十字架の上で、彼らを父よ彼らをお許しください、彼らは何をしているのかわからないのです。アッシリアに対してと同じですよ。これが神の身思いです。でモーセも失敗しました。ヨナと同じような失敗しました。新しい世代のイスラエル人が同じようにこの砂漠っていうか、あの荒野の中で喉が渇いたって不平を鳴らした時に、モーセは怒っちゃったんだよね。怒ったんです。で怒るのってね、やっぱね、神様の心を表してるってね、その時錯覚するんですよ。あ、ここではちゃんと怒らないといけないとかって思っちゃうんですよね。あまりにももう同じ間違いとか何だかやるとね、これやらなきゃいけないとかって思うんですよ、ね、でもちょっとねそれやるとね、今度ねコントロールが効かないんだよね。二度打っちゃうんだよね。お前たち何やってんだわってガンガンとかでやっちゃったんですよね。そしたら神様がもう約束のうちに行けないよ、なんで私を聖なるものとしなかったから。神様は怒ってなかった。それが清さだったんです。神様ので怒りっていうのは汚れをもたらしてしまう面があります。で私たちは ここで2つのことですね、神の憐れみを知るというのはある意味で訓練です。自分の大切にしているもの、自分のこうだって思っているもの、しかし神はその大切にしているものさえも否定するかのような働きをする時があります。しかしそれは神の憐れみの原則の中で起こっていることです。めちゃくちゃになっているように見えるかもしれません。不正を行っているものがこの立っているように見えるかもしれない。自分が気に食わない人が神に用いられている姿を見るかもしれない、立てられている姿を見るかもしれない。しかし自分の理解が超えたところで、自分が正しいと思っているところを超えたところで神の正しさが現れているんですね。でもう一つは宣教の思いです。神は実に御子をお渡りになったほどに世を愛された。それは 御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。一人も滅びることなく永遠の命を持つためであると。で、御子が来たのは世を裁くためではなくて世を救うために来たのだと、でこのように神が言われているわけなんです。だから宣教の思いというのは全てのクリスチャンに与えられるべきものですね。で、時にですね、嫌だなって思う人いるんですよ。嫌だなって思うグループの人がいるかもしれない。何々人嫌だなとかって思う時もあるかもしれない。いや、これ現実リアルですよ。何々国は嫌だなっていうのはあるかもしれない。この年齢層嫌だなって、あとはこの心情思想とか嫌だなってあるのかもしれない。でも神のペテロに対する言葉を思い出してください。神が清めたものを汚れたものとしてはいけない。福音によって信仰によって清められていくという働きがあります。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにして本当にあなたがヨナ書を通してあなたの思いを知ることができたことを感謝いたします。主よ、どうぞあなたが今ここで語ってください。一人一人に今自分の心の中でこの現れてきた自分の思い、ヨナと同じような怒りの思いとか、またその絶対許せない思いだとかありましたら、今ここでヨナと同じように神様の憐れみに従って悔い改めたいと思います。それは虚しい偶像だと、偽りの偶像だと、で自分の恵みを捨ててしまうことになるんだと、主よ悔い改め、そして聖なる宮に感謝の祈りを捧げ、聖願を立てるというか、この本当にあなたに捧げていきたいと思います。神様、どうぞここにいるあなたの子供一人一人にあなたの恵みが豊かにありますように。そしてこの1週間もあなたと共に歩んで、あなたのこの恵みの証を体験していくことができますように。あなたの交わりを深めて、そしてあなたの素晴らしさをさらに知っていく1週間となりますようにお願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りを捧げいたします。アーメン。